プラネティカ、秋に向かう空、黄昏のプロムナード。プラネティカ、惑星の軌道を読む、いつか帰る場所を探す。何かの終わりと引き換えに君が手にしたものは、夕暮れの空を流れる雲の記憶と雨の境界線、光の粒子、ソーダ水、ビーチグラス。惑星は今雨季を迎えようとしている。それは具体的な痛みを伴ってやってくるだろう。できるだけ細かく砕いて表面積を確保しなくては。それは徐々に大気を蝕むだろう。できるだけ細かく砕いて表面積を確保しなくては。プラネティカ、夏に向かう空、夕暮れのアーケード。プラネティカ、惑星の軌道を読む、いつか帰る場所を探す。いつだってぼんやりしていて忘れっぽい僕らは、だからすぐに忘れてしまう。かつて恐れていたことや、漠然と期待していたことや、何やかや。だけど僕らはじきに思い出す。だからすぐに忘れてしまう。惑星は今雨季を迎えようとしている。たとえゴールをしくじったとしても OK。 裸足で砂を踏むその感触を忘れずに。そして僕らは虹を見るだろう。ビーチにかかる虹を見るだろう。水脈をたどれ、旅に出る君に祝福を。旅立つなら今、もうすぐしけが来る。さよならプラネティカ、惑星は今雨季を迎えようとしている。距離、光よりも速い言葉を投げ、夕暮れと手をつないで、僕から遠ざかっていく君、愛しい人。秋の最初の日に差す光にも似た、乾いた小川の道を遠ざかっていく恋人。柔らかな産毛に覆われた午前の空気を分けていく。速度、次第に小さくなるその姿は、光の粒子に溶け込んで遠くぼやけていく。その人の柔らかな指の。多くを語らないことで解決しようとしていた長い季節が終わる。酒がたく時満ちて、そして次の季節が始まる。気象、夕暮れの速度でまだ明るい方角を指して、逆光の中を遠ざかっていく君、愛しい人。僕は君を見ていた。薄れていく光を見ていた。僕は待っていた。それが照りつける日差しでも、降りしきる雪でも、どちらでもよかった。そんなことは。ならばなぜ黙っていた。どちらでもよかった。季節も雲も。距離、光よりも速い言葉を投げ、夕暮れと手をつないで、僕から遠ざかっていく君、愛しい人。僕は君を知っていた。 歩くんだ。それがなすべきことのすべてだ。どこへであろうととにかく行くこと、誰にでもそこにいる誰であろうと話しかけること、それがプロットを生み出す。君は走ったり歩いたりした、見たり話したりもした。大抵はひどいものだったが、一番ひどいものにも良いところもあった。まだ何かしら意味があった。またどこかに火があった。水と言葉、空気と観念、思想と言語、思い出と沈黙があったんだ。都バスの中から見ている。外はみぞれ混じりの雨、とても寒い。信号で止まるたびにエンストしている86番のバスは日本橋三越行き。いつも右側の席、東京タワーがよく見えるから。その輪郭はあまりに明瞭すぎて、まるで巨大なホログラム。またエンスト、神谷町駅前。この路線で僕が帰宅するときと同じときに、多分出勤していくお姉さんたちはみんな一の橋で乗って、銀座8丁目で降りる。その香水の匂いで気分が悪くなって、いつもは3丁目まで行くのに6丁目で降りるバス停で冷たい雨。久しぶり水分をたっぷり含んだ空気を思い切り吸い込み、気管や肺についた香料を洗い流そうとしても気分は元には戻らない。冬の間だけでも部屋に水栓がないと、と思って花屋に寄ってみる。水栓は売っていない。締め切った部屋にいても別に息苦しくはないのに、そんなクリスマス後の世界を歩いていく。また別の冬の夜、新橋駅前から銀座1丁目まで、銀座通りかその1本か2本裏通り。みんなにはチャイナドレスやネオンサインや仲間たち。でもそのうち一体何人が月の満ち欠けを気にしてる。僕はいつも一人、君のゴーストと歩く。衝突の瞬間、その作用と反作用を何度も頭の中でシミュレートしながら、何度も何度も、そして君のゴーストと対話しながら。泣いている人やそれをなだめる恋人や、立ち止まって笑っている人たちや、手相見の行列にいちいち気を散らしながら歩いていくのはどうだい。ギャラリーのお姉さん、広山形には興味ないよ。書店キャンペーンって何？関係ないよ。君がいた時間を思い出す。少し小高くなったあたりに立って、額に手をかざし目を細めて、君は一心に空を見つめていた。太陽はすでに沈んでいたけれど、その名残が稜線をスミレ色に染めていた。そして風が君の体温を奪っていった。フリージア、フリージア、2月の風は甘い匂いがするって。それが君と僕との間の唯一のコンセンサスだったのかもしれない。結局のところ何一つ分かり合えなかったってわけじゃないし、僕らは皆愛された記憶だけに生かされてるばかりでもないし、ただその時俺の中で何かが石になった。俺は単なる断片の集積になってしまった。それに気づいたのはずっと後のことだった。死者は反論しないというが、それは多分嘘だ。現に君は、厳密に言えば君の記憶はいつだって僕に選択を促している。クリスマス後の荒涼とした世界を歩きながら、彼女は自分でピアスの穴を開けて耳たぶを可能させてしまった。彼女は自分で前髪を切って仲間たちに幼くなったと言われた。若い恋人たちがこの世界を生き抜いていくためには、クリスマス後に出会うこと以外に道はないのだろうか。いつか君の家を訪ねたとき、君の姉さんは靴下を履いていなかったね。春になれば必ず君に会いに行くから、それまで聖ヨハネやフェニックス君たちによろしく伝えてよ。僕はしばらくここで休んでいくよ。
世界中には何十億という聖者がいるといいます。しかし死者の数はその何万倍にも上ります。聖者の数が減ることがあっても、死者の数は決して減ることがない。我々はその事実を厳粛に受け止めなくてはなりません。